皆さんこんにちは、三上こと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、始まる前に話してたんですけど、今日あったかいですね。
そう、あったかいですね。
あの、馬渕さんも今日はカイロとともにお出かけして
きた。そう、カイロをいっぱい貼ってて、寒くないっていうか、むしろ暑くて今ちょっとほてってますね。
カイロを貼りまくってる感じで、
ポカポカしてね。でもまた寒波が来るんです ね、
そのようで、ね、今日も寒いのかなと思っていたんですけど、ね、私もちょっと上着を、室内にいたらその後ちょっと上着を脱いで歩かないと、なんかポカポカして、
あったかい。なんか今日はみんな黒ですって、別に申し合わせたわけじゃないですけど、
なんかこの番組結構我々衣装がいい感じで合いますよね。
まあそんな気があってんのかなとか言うと、またセクハラだろうと言われるのかなと分かんないけど、
気持ちがなんかね、あの、今日はこんな気分みたいなところで、はい、もうね、息ぴったりみたいな感じでね、感じていただければと思います。まあ、実は私ちょっとネイビーだから、そこまでね、
分からない。
YouTube 画質で黒で、
じゃあそういうことで、あと今日はね、落ち着き目の色合いでみんな出かけてきましたけれども、いや本当にあのカイロを私、毎年たくさん貼るんですよ。であの以前はあのロケ仕事が多かったので、もう全身にいっぱい貼っていて、釣りの時とか1回後20枚ぐらい、20、30枚貼ったことがあって、もう発火するよみたいに言われてたんですけどそうそう、というくらいこうあの、まあ、ロケじゃなくても腰のあたりに貼ったりとかするのが好きなんですけど、今年カイロの減りが少ないです
ね。ちょっと暖冬なのかな。
やっぱり暖冬なんだなと思うんですけど、さあ冬も本番ね、本気出してきますから、ここからどんどん寒くなっていくんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、まあ、坂本さんもね、あの暖冬なので、あのコートが売れなくて、アパレルが結構厳しいみたいな話ありましたけど、
ね、ちょろちょろでそんな話で出てました
よ、ね。はい、その後どうなんですかね。
その後、まあでも、もう次の木を見るしかないな。だからバーゲンがちょっと早いか、値幅、割引幅がでかいかみたいな感じで、もう今週ぐらいからじゃない、ちょっとまた見に行かないとなと思ってますけどね。
この土日寒波だからちょっと売れそうですけどね。
バーゲンで物ははけた方がいいんですよね、アパレル企業としては。
そうだね、もうここ作っちゃってるからな。まあそれはそうだよね。
でも昔よりも、あの前のシーズンというか、去年のものを売ってる、シーズンの最初は売ってるなみたいな印象がちょっと強い、この数年そんな印象があるんですけど、なんか下手にこうバーゲンで出ちゃうよりも、来年に温存して来年は正規の値段に近いところで売れた方がいいのか、なんか難しいですよね。なんかね、ここからのリスナーの皆さんのお買い物事情はどうなんでしょうか。今年ね、アウターどのぐらい買って売ってますでしょうか。
アウター買わずにカイロ貼りまくってなんとかしましたみたいな
でもどっちが高くつくかな、結果的に。
いや、意外と分かんないね。
20、30枚貼るとちょっと厳しいかもしれませんけど、
ね、いや、なんかマーケットの方もね、カイロが、カイロが封鎖されてるみたいな、封鎖されてるみたいな話ありますけどね。
はい、つなげてきますね
うまくいかなかった。俺ずっと考えたからさ、すごいさ、新井さんの話もさ生返事だったんだけどさ、いや、カイロが封鎖されてる話でどううまく持っていこうかなと思ってごめん、俺の実力不足。そうそうそう、
いつもいろんな風につなげてね、
今日はね全然ダメだもうね、いろんなことを考えすぎなんだよ、本当ダメだ、いかんいかん、本当いかん、いや本当いかんな、いつもだとうまくね、ちょっとね、この風刺派の話と綺麗にこう聞いていけたんだけど、いや、
でも原油が上がりそうだし、
そうそうそうそう、怖いよね。そうそう、
でもうまくまとまってましたよ
本当皆さんのおかげでまとまりました、
ね、ありがとうございます、ということでね、はい、皆さん、リスナーの皆さんのね、今年はアウター買わなかったよ、もしくは2枚むしろ買ったよみたいなね、そんなコメントも教えていただければと思います。さあ、まあ暖冬の中ですけれどもね、気持ちポカポカというか、我々ちょっと今ね、あの顔ほてった状態ですけれどもね、はい、水分しっかり取りながらお送りしてまいりましょう。 さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや真淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は3営業日続落して引けました。ここ最近の上昇による過熱感を警戒する向きも多い一方、個別での物色意欲は依然旺盛です。日経平均、トピックスともマイナス圏ではあるものの、東証プライム市場では値上がり銘柄数863と値下がり銘柄数729を上回る展開となっています。さあ、なかなか高値圏を抜けない、うん、維持しているような状態が続いていますけれども、その背景なども含めてお話しいただきます。
そうですね、まあ、経済指標で、うん、まあ、アメリカが動いて、うん、で為替に影響が出て日本株にも影響が出てるっていう状況かと思います。でまずCPI の復習からいきたいんですけど、うん、1月11日に発表された消費者物価指数 CPI、うん、これ結果、総合は 3.4 だったので、うん、市場予想をまず上回りましたと、うん、でコアも 3.9 だったので 4% 切りましたけど、うん、市場予想を上回ったので、まあ、強いなっていう印象から、うん、まあ、利下げちょっと後ろ倒しになりそうだなってところが11日にありました、うん、そこからまあ PPI はちょっと弱い数字だったんですが、うん、昨日の夜ですね、小売売上高が発表されて、これがまた強い数字だったんですよね、うん、市場予想が 0.4% のものが 0.6 という強い数字が出たので、うん、これまたこう、うん、利下げを急がない、
そうですね、まあ、利上げかまではいかないけど、うん、
利下げを急がない、
うん、利下げが、後ずれになるんじゃないかということで、米債も 4% の 4.1% ぐらい
ですね。そうですね、 4.1 まで上がりましたね。
まあ、まあ、日本国債も上がってますしね、うん、という、はあ、
そこで為替もね、小売売上高の直後は、148までね、うん、一旦つけるような、
そうなんですよ、
そう、
円安行くんかみたいな、
戻りましたねっていう、
円高でそのまま明日でうろうろしてんじゃないのと思ったんですけど、
ね、なので、まあ、ちょっとだからアメリカにとってはこの、あ、もう一度10年債そして2年債の金利が上昇していることが、うん、こう株の上値圧力になって、うん、こう上がりづらい状況になってますけど、うん、日本は円安なのでちょっと日本も重いんですけど、アメリカよりは軽いというか、うん、上値をこう、まあ、狙うような動きがあって、うん、かつ輸出関連ですね、うん、自動車産業とか含めて個別のセクター見ても、うん、結構日本株に追い風の要因があるという、こういう状況ではありますよね。
日経平均が上昇するしてから為替が円安になってきたようなイメージなんですけど、
そうです、後からつい
てきて、あんま関係はこれは相場も今回の上昇の日経平均なかったんですけど、いやでもここまで来るのかと思って僕もびっくりしてて、
やっぱりアメリカの10年債 4% 戻るとこういう動きになるんですね。
ね、そうだし、多分もうこれどうせいつか140円割れんだろうと思ってショートした人がやべえやべえっていうのも多分あったと思うし、僕の為替はね、ね、一応ね、買っててで、ちょっと損してたんだけど、円安でなんとかなって、うん、でスワップと一緒に入り、まあ、もらって売るみたいな感じで、スワップも 0.67 円ぐらい1ヶ月持ってるとあるんですよ、うん、意外となんか、うん、下で買った人は本当に利下げが始まるまで持ってでもスワップ生活できるんじゃないかと思ったりしますし、うん、新興国もアメリカ見てからの多分利下げになると思うんで、よっぽどのところじゃないか、うん、まあ、メキシコみたいなところちょろっとやるかなってあるかもしれないですけど、まあ、横ばいだったら意外とスワップ生活って限定的だけどできるんじゃないかなと思ったりもしますけどね、うん、
なので、まあ、でもいずれ利下げに向かうので、またアメリカの金利が下がってくれば130円台とか、うん、はい、そんなことは十分ありえるんですが、一旦やっぱりアメリカのこの CPI とか小売売上高の数字が強いと、うん、なかなか金利は収まらないっていう状況が、うん、まあ、続きそうだということですね、うん、であともう一個中国の方で2つ動きがありましたと、はい、 GDP の発表があって、実質が 5.2% の成長で、名目が 4.6% の成長になりそうだということなんですけど、これまあまあ 5% もあるじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、名目の方がちっちゃくなっちゃったんですよね、これ。でまさに日本の過去っていうか、今日本は名目 GDP のが大きい、つまりどんどんどんどん値上げ賃上げが行われている中で、デフレから脱却していくような構図の中で、今中国が実質の方が大きくて、名目の方がちっちゃくなるっていう、まさにこうデフレの
デフレですよね、教科書に書いてるデフレとはっていうところで、そう、実質名目ですね、
っていうふうなことがまあ今ちょうど起きているということで、なかなかあの国内の方の中国の国内のマインドも悪いということで、昨日ですね、上海に上場している日本株の ETF、今日もそうですけど大人気で、
それが中国人が日本株買う話で、これ本当かとか思うんだけど
まあね、でも投資先がないみたいですね、上海市場の株が買えず、
投資先がないがお金あるっていうのはいいことだけどね、
実際まだね、不動産資金も悪いけど、何か投資したいと、そして日本に、
まあ、家もね、めんどくさいよね、買うのもね、だし、融資も出るけど、それもめんどくさいし、ETF 買っとけって、本当かって、
すごいですよね、
いや、これ、本当かって思うけど、ね、まあ、一応、その外国人投資家の買いかは、1兆5000億ぐらい、多分あの先ほどの現物で先週買いだったから、いや、これって本当に中国の方なのっていうのは、来月の20日に分かると思うんで、あの、そこでまた解説はしたいと思うんですけど、俺だ違うんじゃねえかと思うんだけど ね
一旦その中国に上場してる日本株の ETF が暴騰したっていう動きだけは見えてて、こっちに入ってきてるかどうかちょっと、
それちっちゃいだろう、多分時価総額と思ったやつだし、まあまあまあ、それはまあ指定株じゃないけどね、でもまあ春節日本に来ていただけるのかみたいな話もあって、ね、いや、僕も両替機増設しようかな、ちょっと思ってるね、中国人が多いところでね、はい、また多分、まあね、今より間に合うと思うんで、ちょっとね、この1日2日で決断しなきゃいけないところが来てるんですけど、そうそうそう、意
思決定経営者の仕事ですか
ね、そうなんですよ。で、まあ、その中国がやっぱデフレってのようやく、ね、言い始めて、最初はどっちかというとハードランディングを選択するんじゃないかみたいな話で、もうこれでほぼもうジャパナイゼーションが決定したんじゃないかと僕は思っていて、まあ、日本のようにもゆっくりこの負債を処理していって、まあ、それはいつも僕は言ってるんですけど、中国の所得がもうかなり上がってきてるので、だからここまで上がってくれば、まあ、国内の消費もある程度あるし、まあ、成長 もう本当に 3% とかでもやっていけるところに来てると思うんですよ。で、まあ、ものづくりの国として、まあ、ここ20年かなり鍛えてきてますので、今まで本当に簡単なものとか、あとは大量に使うものを、まあ、中国が輸出してたんですけど、今後はそれがかなり手の込んだもの、もう日本が作ってたようなものとか、高品質なものを輸出するもできるようになってきてるん で、だからここから多分中国は10年、20年処理に時間かかるから、で、この、まあ、為替と、物価を考えると、まあ、人件含めて考えると、デフレを輸出する国になって、で、中国のせいで、なんか意外とデフレ化が世界で止まらんみたいなことも僕はあり得ると思っていて、今はまあそっち側の商売で今度また自分の切り替えてるんですけど、それはね絶対もうほぼ確定したんじゃないかなと思ってるんですよね。だからまあ今あるシーンとか、まあその辺のまあもの、まあ会社って多分かなり伸びると思うし、いや本当にね意外と高品質なんですよ、僕もかなり見てますけど、まあ、そういう感じに なってくるんで、だから日本の株式投資もそういうセクターを今から投資しておくと意外と伸びるかもしれんなと思ってますけどね。だから、どこじゃどこなんですかと、いや僕同志社とかかなと思いますけどね、かなり中国からその雑貨とか持ってきてるんで、だからイオンのフライパンコーナーの半分同志社だからね、大体、そうとかそんなんだったりするんで、
そういうところ
って意外と面白いんじゃないかなと思ってますよ。すいません、話がそれました。
はい、ということでまたヒントがね、はい、近づいてきたらといいますか、はい、見えてきましたら教えていただきます
。デフレを輸出するっていうのは大きなヒントですよね。
さあそれでは変わって日本の話題いきましょう。
はい、日本はじゃあ1項目だけ触れて、はい、1月15日に東証が資本効率改善の計画を提出した企業のリストを公表するということなんで、 まあ、あの資本コストや株価を意識した経営をしてくださいという要請が昨年3月にあって、それがやっぱり今の株高にも効いてきているというか、これに対応していろんな企業が発表を出してきているので、ここはあの海外の投資家も評価しているところなんだろうと思うので、しっかりまあ改善が進むということが一つの株高になっているのかなというふうに思っています。
だいぶ進んでるんでしょうか。
そう、まだ始まったばっかりなんで、まずこういう表明を出して、じゃあ1年後経って自分たちが考えたことがどれぐらい進捗してるのかっていうのをまた1年後ぐらいかけて報告するっていう、そういう作業に今入ってますね、
はい。まあ、企業の方もね、対応にもいろんなね、あの人も必要になるでしょうし、うん、あ、そうですね、はい、徐々にかなというところですね、はい、ありがとうございました。ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、なかなかの高値圏。
いやいや、ていうかさ、またオロスカット買っちゃうの週間でと思ったけど、一応なんとかね、はい、踏みとどまってですね、うん、はい、まだトントンぐらいかな、ポジションね、うん、なってて、
今ちょうどそのぐらい
です、ね、そのぐらいだよね。危ねえなっていう。
いや、
なんか36,500円まで行って、うん、天井36,000円だったんだけど、5,000円しといてよかったなと思うし、うん、いや、まあここってどう高い安いっていうのを見るのを話の次で、まあやっぱりその日経平均が上がると儲かる、上がると上昇する銘柄だけ上がってたじゃんっていう、まあ、ほぼそういう話なので、うん、まあ、だからハイテクが強かったで、イーコミさんの見通し外れたなって、まあ、今のところ外れてんだけど、うん、でもそのために引き上げただけなんじゃないのって思ってるので、うん、まあ、一気の上昇がそのままダイレクトに来てしまって、まあ、空売りの人踏んじゃったみたいなパターンで、まあ、それがずっとこっちこっちっていうそのパターンで、空売りの人踏んで日経平均上がるから買ってみたいなのが、まあ、ちょっと異常な上昇につながったんじゃないかな、指数含めてね、まあ、いう見方もできるかなと思うんですけど、そうすると、まあそうね、日経平均がまあさすがに行き過ぎなんじゃない、それでもと、まあ、思ってるので、まあ、そう考えると、まあ説明できない水準に近づいてきたなというのはあります。で、まあ、PR の話をすると、まあこれは普遍なんでね、一応皆さん、まあ一応12倍から15倍っていうのが、まあ、日本の PR のレンジだと思うんですけども、優にそれはもう超えちゃってますので、それを16倍まで許容するのか、まあ、来年の、まあ、伸びまでもう織り込んじゃったのかと、10% ぐらいだから、そうするともう上がんないよね、日本株で、うん、来年の分まで織り込んじゃったらね。だから、まあ、実は長期で36,500円が高値になる可能性もないと言えない、36,300円ぐらいか、ないとは言えないという中で、やっぱり相場見ていかなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、
今ちょうど 15.82 とか、
うん、そうですよね、はい、だから16倍超えてたんだと思いますよ、高値は1000円上があったから、
多分ね、
高値だったら超えてたんで、まあいいとこだったんじゃないっていうのはちょっとあるかもしれないです
ね、うん、利益が2260から80、
うん、そうですね、
はい、これがでも2500になるんですよね、うん、おそらく
僕は多分そのぐらいまであると思います、ね、まあ10500届かないぐらいまでじゃないかなと思うんですよ、うん、3枚いかないと思うんですよ、4入れてですよ、うんうん、
でそれにまた16かけたら38,000円ぐらい
かなっていう人が出てきたけど、ま
あ、決算超えたら
って、ね、そうですね。でもただ、来年度の会社予想は多分そんな強気じゃないはずなんですよ、今年と一緒 で、 それで会社予想で EPS を計算するとおるってなって、
下がる可能性あるんですかね。
いや、あると、あるよ、俺あると思うよ。
え、
うん、だってそうトヨタとか保守的になったりとか、あとはソフトバンクとかがピッてなった瞬間になるから、まあ、それはテクニカル的な話かもしれないですけど、だって今年のさ業績予想って今年とかめちゃめちゃ保守的だぜ、
うん、
だから上昇性バンバン出てるのもあるんだけど、はい、ひどい保守的ですよ。こんなにいいかと思いましたけどね、僕は、
うん、
だからでもまあ、うん、多分3、4で上昇するんですけど、まあ やっても 10% だし 10% とも行き過ぎなんですよ。すでに 8% ぐらい上昇してるんで、まあ、上昇で 8% ぐらい増益になってるんで、うん、上昇でほぼ 8% ニアリイコール 8% ですけど、
じゃあそこで情報修正をしたところでもうそれも織り込まれてる、うん
と思うよ。したら逆に下がるかもしれないよねっていうのもまああるし、まあそれは僕がよく言って日本2018年3月期パターンと言ってるんですけど、これはもう本当に 25% ぐらい伸びたのかな、うん、で次の年がもう減益で全然ダメで、で減益って、まあコロナ含めてなっちゃって、お日本株大丈夫かみたいな、まあ、状況、アメリカはその中でも頑張ってた方なんですけどね、うん、
それで結構皆さんね、うん、あの米株に、
そう米株の方がいいんじゃないって話なんですけど、うん、ただ、あそっか、今日あるな、YouTube 見れる方7ページ見ていただきたいなと思うんですけど、7ページはですね、この方は7ページはごめんなさい、今期しか載ってなかったね、1個しかない、ごめんなさい、これ今期しか載ってないんですけど、まあ今度入れていきます。はい。まあ、その、しばらくね、日本のね、業績が、厳しかったと、いう中で、3期連続で過去最高益を、まあ今回予想も含めてですけどね、しているんですよね。だから、3期連続この予想が、まあ来ているとなると、まあ非常にですね、日本の業績に対する信頼が、まあ、回復しているというか、うん、日本の業績もかなりしっかりしているねというふうに、まあ、なってますので、そこは、まあ、ちょっとプラス、日本からでもプラスだし、それが前提になると、まあ、もうちょっと PR で上が許されるのかなと、まあ、例えば16とか、うん、まあ、7とか、うん、まあ、米国はなぜか S&P は気づいたら20まで許されてますけど、だからそういうのが信頼と実績を積み上げてくればですね、意外とそれはあるかもしれないと。だから日本は、まあ、リーマンショックの時と、あと東日本大震災の時は、一応 EPS の予想が一瞬マイナスになったかなりかけたかっていうような、状況なんですよ、うん。で、そんなの新興国でも、新興国じゃねえかと、うん、まあ世界の投資家言ってて、まあ日本のウェイトが、まあ、少し、まあ、世界から減らされている、もう普通の自家総額に対して減らされている、要因、まあ、少子化とかが一番だと思うんですけど、まあ、デフレとかね、まあ、その辺も含めて、まあ、一つの理由だったかと僕は思ってるんですけどね、うん、だからまあ、今後これがどうなるか、3期はまあまた情報修正が、ね、あると思うし、まあ、それは皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけど、うん、そこはもう織り込んじゃって、来年も織り込んでるんじゃないかなと思うので。意外と高すぎる気が僕はしたんだよね、うん、
今世の中でここからまだ上に行くと思っている方と、うん、そろそろ本当に高いんじゃないと思っている方どっちが多いんでしょうね。
でもみんな結構ね上がると楽観的だからな、うん、なんかここ怖いと思ってる人いないんじゃない、なんか私、個人投資家売りまくってるからね、うん、先週の売買状況見ても。でもまあただ今買うのは怖いかもしれないけど、うん、まあ、ずっと持ってる人はもうどこで行ったらいいかわからんねみたいな、その米国 の, そ の, あのコロナからの反転かコロナ前の上昇みたいな、うん、もうこの辺で売りたいなと思ったら抜けちゃったからどこで売ろうかなとか、だらだらだらだら上がってて、うん、でちょっと下がったらやべやべってみんな売ってちょっと深いみたいな谷が、そういうのって結構米国あったと思うんですけど、日本はどうなのかな。意外となんかもうこの3万5000円台のそのになるまでに意外と下で持ってる切符はもう売っちゃったのかなっていう、うん、気がしますけどね。まあ、ただ、ね、NISA とか始まったんで強制的に持ってる人もいるから、うん、ここからもし指数が場抜けしてくるような状況になれば、みんななんか北になるのかなと思ったりします。あとは、コメントにもありますけど、その、まあ、米中問題がどうなんだみたいな話で、うん、まあ、結構これは、大きな問題だと思うし、でもこのままいけば本当にトランプさん勝っちゃうんじゃないかと、ね、はい、まあ、トランプさん勝ちそうだなっていうのは、まあ、前々から思ってましたけど、まあ、勝ってしまった時の中国の戦い方ですよね。これはかなりまたセンシティブな話になってくるかなと思いますね、うん、はい、でコメントに馬渕さんのお話も聞きたいとあるんですけど、うん、はい、お願いします。
米中に関してはね、だから米中摩擦が本当に、うん、本当にだからバチバチやると世界経済冷えちゃって、
うんうん、
前回みたいなことになっちゃうんですけど、はい、適度なバトルだと日本には追い風ですよね、うん、日本に投資が流れてきたりとか、うん、工場作りましょうとか、はい、 まあ、そのあたりにとどまるかどうかっていうのが、うん、ちょっとトランプさんの場合見えないし、うん、ここまで進めてきたの EV とか あっち系どうするんだろうみたいな、トランプさんになった場合。
確かにね、うん、まあ米国実はテスラ以外のまあビッグ3は EV でちょっとまあ負けもレッテルまだ早いかもしれないですけど、出遅れっていうとみんなそうだねって多分思うと思うんですよ、うんうん、だからそうなるとそこを保護しに来る可能性ってありますよ ね、
はい、ありますよね。
だしやっぱりストとかもあったし、労働問題解決するためにもやっぱりそのプラスの、まあ、優遇が欲しいなというその業界を思ってると思うので、まあ、そこにするのかっていうのもありますよね。先ほどのおじさんの話だと、まあ、あとは法人税の減税があればもう本当にみんなハッピーなので、だからそこがあれば日本企業ってめちゃめちゃまた伸びるだろうと思いますが、その時はまた自動車メーカーのもっと買いな、うん、買いなって言ってるけど
今年はどうなんですか、自動車はちょっとお休みなんですか、
うん、と思うんですけど、うん、意外と年始から最初からもう買いが入ってま すよ。意外と情報商ランキングの中でパーツメーカーがポロポロと入ってて、うん、おーおーおーみたいなところがあるんで、うん、ここはもうそのまま増益を続けると思いますよ、うん、
このあたりはこの2月の上旬ぐらいのこう決算ピークのところからいろいろ見えてくるんですかね、
ここは僕のそのセクターの着目はすで、に上昇しても上昇というかもう業績が回復している銘柄に関してはちょっと、期待が入りすぎている可能性があるんで、まあ、まだ回復しきれてないところが結構残ってるんですよ。だから値上げが遅れてるところとか、うんまあ、あとはその材料とね、うんまあその材料と、売価の調節がうまくできてないところとか、それがアジャストできてくれば、まあ、利益出るようになるんで、まあ、その辺をちょっと期待したいなと。
自動車の本体というよりは周辺領域の、
いや両方どっちでもいいんですけど、うん、多分割安放置になってるのは周辺業界だと思います。どっちかというと、はい、だし、まあ、ただでもこんだけ為替がまた円安になったりとかするとやっぱり米国を主戦場にしている、会社、まあ、トヨタのケルト、まあ、ホンダとか、あとは三菱自動車とか、まあ、この辺、まあ、スバルとか、まあ、この辺もまあかなり興行すぎてるんじゃないかなと思いますけどね。
今日も明らかに為替が円安だから株高だったっていうこともありますし、
ね、そうですね、はい、
ということで、まあ、いろいろ個別と指数とで戦略もね、う
ん、
皆さんいろいろ考えて、
ね、ます、
はい、ちょっとこの高値圏で難しいところかなというところで、なんか先週はコメントで、なんでしょう、個別の、ね、持ち株、日経平均は上がっているけれども持ち株はプラスにあまりなってないぞみたいな声もあったんですけれども、まあ、1週間経ってどうなんでしょうか、追いついてきたでしょうかね、そのあたりも、まあ、みんながいいようにはならないっていうのが難しいところではありますけれどもね、はい、まあ、これからも見守っていきたいなと思います。以上、坂本慎太郎の、ごめんなさい、最後に今持っているポジションっていうのはどうしましょう、うん、もう先週と変わらず
放置放置だってプラマイゼロでしょ、はい、だから
放置、
まあ、もう少し落ち着くんじゃないかなと思ってるけど、上もやり下も結構やりすぎて、上買いも結構やりすぎてるんで、だからちょっと、うん、そっちの部分の利食い売りが出るんじゃないかなと思ってますけどね。
お休みの方は先週から引き続きでお休みで、
ね、いやお休みだけど、はい、一応ショートだよって話をして、うん、1週間なんだこれみたいなのをちょっと味わっていただいたかなと思うんですけど、はい、まあ、結果としてまた頑張ろうぜっていう状況かなと思います、うん、
まあ、スタンスは変わらずというところですね、はい、はい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金、原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が、新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては 契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さん、まぶちさん、さらに番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回は配当に関する指標についてしゃべくりまくっていきたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。
先週はね、坂本さんから累進配当の注意点というかね、うん、あの見るべきポイントを教えていただいたので、
は
い、
騙されるんだよ
って話を勉強になりました。今回はそこからさらにプラスアルファこう配当に関する指標として、うん、今注目されている、うん、まあ、DOE と言われるものなんですが、これ株主資本に対する配当率を表したものなので、これが今注目されているということなんで、配当成功とどう違うのかっていうところからまずいきましょうかね。でこれ計算式持ってきたんですけど、配当成功は、まあ、今期出てる当期純利益に対して年間の総配当額がいくらかっていうパーセンテージなんで、配当成功 30% とか 50% とか、今年の利益に対する配当金額がどれぐらい投資家に還元されているのかっていうパーセンテージを確認します。で DOE はもう少しバランスシート寄りというか、今年の1年だけの PL だけじゃなくてバランスシート、まあ、企業の歴史を見る方なんですが、そちらに株主資本、まあ、純利益とかが載って、純資産が載ってますけれども、株主資本に対していくら年間配当をまあ払っていくのかっていう、そういう計算式になります。なので、その1年の区切った利益に対していくら還元しているかだけじゃなくて、ずっと積み上げた、まあ、あの企業の資本についてどれぐらい還元するのかっていう考え方なんで、これを示すと長期的に配当を出しますよというか、長期的なあの増配傾向というか、そういったものの意思の表明だというふうに言われているので、海外では DOE がかなり基準になってきているので、これを日本の企業も採用するようになってきているということです
ね。大体3%ぐらいですか、 2,3% ぐらい多いですかね、大体日本の企業。
そうで 5% 目指すとか 4% 目指すみたいな目標値を出している企業が多いので、
そうですね、4% とか 8% とかの、まあ、丸い確か 8% って気づくんですけど、とか大丈夫かみたいなとこがあります、
ね、5% 目指してるって感じですかね、
はい、うん、そうですね。
でこ の,、まあ、あの IR の発信に関しては、はい、やっぱり丸いグループがかなりこう先進的な取り組みをやってる企業として有名なんですよ ね、まあ、社外役の方が非常に有名な方が入られて、いるので、マルイのグループのこういう IR の発表ってすごく勉強になりますと。で実際にこの資本政策の変更に関するお知らせが去年の5月9日に出ました、
次のページですね、
はい、でこれはあの、これまで配当成功を 40% 以上目指しますよって、あ、 55% 以上目指しますよって言ったところから、 50% 以上を配当成功出してきた後、もうそれ以上やりようがないわけですよね。
まあまあ、それ以上ちょっと運営にも支障があるし、
成長する気ないのかとかいろいろあるので、 55% までこの1年間に対する配当成功はもう還元してきた中で、まあこの先もそれぐらいの水準はキープできる中で、じゃあもう一歩踏み込んだメッセージを投資家に出すときにどうしようかっていった時に、DOE を採用しますと。今お伝えしたように配当成功という基準ではなく、DOE を基準として目標値を定めますという発表を5月に行ったところ、こちらのチャートにある通り、この発表の後株価が窓を開けて上昇したっていう事例があるので、ここ見てるんですよね、投資家はね。
溜め込まずにどんどん出す姿勢っていうのはすごく評価しますよね。
そうですよね、はい、で実際にこの DOE っていうのは、あのさらに計算式分解すると、ROE かける配当成功だとも
言
えるので、あの実は配当成功も内包できてるわけで、かつ ROE も 8% 以上目指しましょうという中で、あの DOE を表明することによって ROE も高めていくし、配当成功も高めていきますよというメッセージになるので、 いや海外の投資家はやっぱ好きなあの数字になってるんですよね。それをまあいち早く取り入れた日本の企業の代表例の一つが丸井グループだろうなというふうに思っていて、実際にこういった株価の動きになってるわけですよ、
ね。まあこれそうですね、僕の目線からいくとこれはいきなりやりましょうって言っても多分全部の企業はできるわけじゃないんですよね。で丸井は、まずまあ、日本建てなんですが、一つアパレルのビル、ファッションビール の貸す事業なんですけど、うん、もう一個はカード事業の日本柱なんですけど、このファッションビールの事業が、まあ、デパートみたいな形で歩合でこうもらってたんですよ、うん、お金を。で、そうするとやっぱりそのばらつきが出てしまったり、売れ売れのばらつきが出てしまったりっていうことがあるので、家賃制にほぼ、変えてしまったんですね。そうすると安定したキャッシュフローがもうずっと入ってくる形になるので、まあ、あとはカード事業も、まあ、当然安定してますから、まあ、この2つの事業基盤があるから、まあ、これが目指せるっていうのがあるんですけど、まあ、全部が全部これをやってくださいっていうのは、まあ難しいので、うん、まあ、できる企業、配当を本当に欲しいなと思う人はそういう企業から、まあ、探してみるっていうのはすごくいいなと思いますけどね、
うんうん。でまあ、配当成功 50% 以上に到達しているような企業が次なるこう手として打つべき、うん、まあ、あの株配当に関する指標はこういったものになってくるんでしょうね、うんうんうん。あと中野フード建設だったかな、
フード建設、
ね、あそこもね、同じ DOE を採用したことによって、はいはい、同じようなあの株価の動きになって、ポンとこう窓を開けて動いたあの過去があるんですよね。
中野フード建設、
中野、
うん、そうそう、中電工だもんね、うん、
そうです、う、中野不動建設、
うん、
はい、ですね。こちらも、そうです11月に、発表して、うん、DOE を、まあ、ここの場合は、うん、DOE をどういう数字にするかこれから決めますっていう発表だったんですよね。資本効率や株価を意識した経営の実現に向けてというレポート、うん、あの発表の中で出てきたものが、これから、そうですね、DOE について、うん、目標値をこれから策定しますって、うん、それで反応するんですかっていう、
まあ、取り組みますという意思表示だけ
です、ね、
まあ、PBR 一番割れ
っていうの、安い株だからっていうのも、うん、あると思うし、まあ、最近の建設は本当に硬いですからね、うん、昔みたいに財務がっていう会社がだいぶ少ないっていうのもありますから、うん、
でそうですね、こんな風にあの配当を一つ取ってもこの前の累進配当の見方もあるし、配当成功、配当成功を高めますではもう動かないですよね、今。
いやいや、でも、いや、むちゃくちゃやれば動く。100にすれば絶対上がるから、絶対
って言う。100って成長する気ないんですかって質問来るじゃないですか。成長投資はみたいな。
まあ、でも、資本がたくさんあるからそれ使えますっていうか。
そっちを使うのか。
まあ、あとは、ね、まあ、借り入れしますっていうか。
そんなの借り入れする
ぐらいだったら、資本がたくさんあるから借り入れいらない会社なんだけど、これがなくなってきたら借り入れもやってベストマッチをもう10年20年のタームでやりますっていうのは
正しい。無理してるよね、見えちゃいますけど、ね、
いやいや、でも無理しないといけないと思うんですよ。もう溜め込みすぎて、だって自己消費率がさ、うん、自己消費率でいうとちょっと中身があれだけど、うん、まあ、9割とかいうような会社だったら、
も
う
溜め込みすぎ
るみたいな。そうだから、アクティビストがシューってきて、いやー君たちさーってなるわけじゃないですか、うん、だからまあそれがあるので、僕はまあ
100でもいい、
100でもいいし、あの、うん、期間限定の100っていうのは最近多いよ。
あ、期間限定ね。
あのアマダとか、あとは、高千穂広域とか、うん、はい、さんとか、そうですね。だからそこが、まあ、あの、ROE が、8% だ、ある程度になるまでは、うん、まあ、100% の配当成功にしますみたいな。だから ROE を高めるでは、別に資本ってちっちゃくても、まあ、一応いいじゃんっていうような、まあ、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、考え方はそうなので、うん、だからまあ、そうすると、まあ、効率経営ができるようにはうちはなりましたと、うんうん、なので株主還元をまあ定期的に、まあ、ちょっと一旦高めますと、うん、いうのとか、終わってもまあちょっと配当成功下がるけど増益してるんだったら配当買わなかったりもするし、うんうん、だからやっぱりその頑張りますって表れなんだよね、うんうん、そう考えたら、そのこの前というか去年一昨年のシーズンとかは、うん、だって発行の 25% 自社が倍するってとんでもねえだろうみたいな、
そう、
気合が違いますね。だからその後の、まあ、値動きも意外といいんですよ、うんう
ん、なのでやっぱりそのPBR 一倍割れの企業なのか、うん、ROE が低い企業なのか、うん、そうじゃない企業かで戦い方ちょっと違います、
ね、うん、そうなんですよ。シーズンはどうでした？シーズンね、これね、あれ もっと長いところで見るとね、うん、こんなんだよ。だから
あそか発表した後
発表した後も自社株買いが終わってさらに高値圏でずっと推移してるんですよ、レンジで。うん、うん、だからこれはすごくね、いいなというところは、はい、ありますし、まあ業績もまあある程度安定はして、まあ微増益を続けているというところですね。はい、
でまあ、自社株がいい配当を出していく、うん、配当成功を高める、うん、いろんなものをみんなやるようになってきて、次にこういったものも注目されて、うん、いろいろ配当を一つ取ってもありますよっていう、
そうですね。利益は本当にあの株主としては、まあ、配当政策はコロコロ変えられるとちょっとあれですけど、うん、変わらないと非常に安心できる、うん、あのパターンですよね。
うん、DOE を、まあ、まだ採用していない企業ですと、うん、配当成功どのくらいのところをこう見ていく、あのなんで評価したらいいんですかね。配当成功何パーセントぐらいがこう買いやすいと言いますか、なんかその 50% 以上になったら、うん、まあ、DOE 採用していこう、でもその動きが見える前から持ってたじゃないですか、うん、先ほどのお話を聞くと、ね、ってなると、でもそういうところで狙い目をつけるのはやっぱり難しい
でしょ。でも正しいし、あの今お伝えしたような東証が要請している、うん、まあ、資本コストや株価を意識した実現、経営の実現に向けてというこのレポート、まあ2枚ぐらいですけど企業として出さないといけない、うん、これをまず出している企業を見ることかなと。
で PBR1 前からおっしゃってましたよね。
そうで PBR1 倍割れの企業もは、まあ、もちろん出してますけど、うん、1倍割れてない、まあまあ、有料な企業も出すべきだっていう要請があって、うん、それ出すとやっぱちょっと動いくというか評価が高いので、うん、
方向性が分かりますよね。
何を考えてて、うん、でその企業がそのたまった資本を何に使おうかっていう意思決定の時に、うん、配当はもちろん出すし自社株買いもするんだけど、うん、成長投資までかけてないとやっぱ投資家は交換しないんですよね。
なるほど。だから、もうそういうとこになっちゃった。うん、最初は目新しかったんだけど、みんなうまくいく、そういう形で、うん、まあ、うん、あの、いい、その、配当政策を出してくるから、うん、成長は次どうする
?MA とか、次どこ新規のマーケット狙ってるんだとか、まあね、うん、まあ、あともう一つ成熟した議論になると、うん、人材に対する賃上げって多分株主嫌がると思うんですけど、うん、でも、ちょっと今、議論とかしていくと、うん、そのちゃんと賃上げできる企業が長期的に成長できるっていうのはやっぱ投資家も理解できるので、うん、
まあね、
この資本をどこに使っていくのかっていうところの成長投資に一部賃上げっていうのは入ってきてるように感じます最近。
まあ、成長投資を結局、まあ、成長する企業を変えようっていうのもあるんですけど、一倍割りなんとかしろよっていう割安株へのその、政策と両方やってるとこって、いや両方そのやりましょうって言ってるのって結構、うん、すごいよね、うん、どっちかからやるのっていうのは大体日本式だと思うけど、うん、やっぱりそんなスピード感でダメなんだろうね。だからもうめんどくせえから MBO しますわみたいなところが大企業でもあるんですよ。
そうですね、
いいよそれで、あのそれは俺はいいと思う。だってさ、まあ、特に経営者が 50% とか、うん、まあ、その財団含めて全部系列で 50% 持ってるんだったら、まあ、僕は何やってもいいし何言ってもいいと思ってるんですよ、一応枠内であればね。うん、うん、でももっとそれがそれでもやっぱ窮屈なんですよ。そんだけ株持ってる方が、ちょっとツイッターでいろいろ言うとまたいろいろむちゃくちゃ言われるんで、うんとくせえなと思ってる人いると思うんですけど、まあ、そこは企業のカラーだし、まあ、その入社する人も、まあ、それでいいと思って入ってるわけだから、まあ、別にそれはまあ関係ないし、ただこの株市場に居残ってる人はもうみんな頑張るしかねえぞと、もうみんなもうあの、まあ、これは欧米型経営の入り口ですよね、
うん、
まあ、入り口よりもうちょい先まで踏み込めよっていう、でも少なくとも日本式固有っていうものってそんなにないかなと思って、どうですか、なんか感じるとこってあります？
でもその稼げる力を自分たちが、うん、あの資金調達しなくても立てる企業だったら別に上場してなくても全然いいですし、
いいんですよ、いいんですよ。
だって森ビルなんかさ、はい、まさに典型で、
そうですね、竹中工務店
でもう自分たちで稼げる力があるので、うん、開発力もあって好きなものを作って、うん、逆にそれが長期の視点で長い視点で物事を考えられるから、うん、災害の視点を入れられたりとかするんで、うん、そういう企業は別にあってもいいし、っていうふうに思ってるので、うん、資金調達が必要な企業は上場しましょう、うん、必要ない会社は MBO でも全然 OK って、うん、私は思いますね。
もっと簡単になんか退場できるルールになってたらいいんじゃないかなと思うよ。まあでもまあしょうがないけどね、やっぱそうですよ。だからある意味もうね、ある程度自社でもう 50% ぐらい持っちゃったらいつ退場してもいいですよみたいなルールがあればね、意外とそれはそれ柔軟にいけるんじゃないかなと思いますけど、 まあ、当初もそれは意外と、でも残ってほしいなっていうのもあると思うんですよ、やっぱり。
マーケットとしては残ってほしいですよ。
残ってほしいですし、まあ、一応その、当初も一応、私企業なので、
そうですよね、
まあ、儲かりたいっていうのもあるから、収益の問題もありますから、うん、まあ、退場だよとか言いながら、いや、残ってくださいよっていうのはあるかなと思うんですけどね。まあ、それが、ね、いろんな粉飾決算したりするところの、その差がいろいろ出て、うんぬんっていうのは、もう僕らが言う、考える話じゃないのかなと思うんですけどね、うん、はい。うん、
はい、ということで今日は配当に関する指標ということで DOE について解説をしていただきました。ここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。こちらのコーナーでは坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄の選別のポイントを教えていただきますが、今週はどんな目線でしょうか。坂本さんからお願いします。
そうですね、まあ、ちょっと東京都の、ね、その子育ての政策が先行してるんで、まあ、それの話をしようかな。その関連銘柄含めてしたいです。はい、
子育て関連の銘柄のお話なんか久しぶりですね。
そうですね、はい、まあ、やっぱり、まあ、うん、まあ、正規的にテーマに、ね、岸田さんもなったんですけど、はい、でも東京都は本当に先行してるんで、うん、まあ、ちょっと選挙があるからとかそういう話はちょっとしないですけど、はいはい、まあ、その話含めて、ね、したい未来の日本像かもしれません、
うん、はい、馬淵さんは。
あ、私は値上げができる食品関連の企業です。
はい、値上げができる企業は、まあ、評価ができるという話ね、以前からいただいてますが、うん、まだまだその目線いけるんですね。
まだまだむしろいけます。
はい、ということで、気になる坂本さん、馬淵さん、お二人の注目銘柄ですが、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。さて、時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ、今日ですね、うん、番組が始まる前からもう100人以上の方がこの YouTube の、はい、あの配信ご視聴いただいてといいますか、お集まりいただいてまして、
お集まりいただいて、
はい、
ありがとうございます。
すごいです。
すごい、
はい、始まる前から100人も集まっていただける、まあ、あのね、ラジオの前で、ラジコの前で待機してくださっている方ももっといらっしゃると思うんですけれども、 YouTube 配信でね、分かる数字だけでもそれだけ多くの方に見てもらえるようになりました。嬉しいことですよね。はい、コメントもたくさんいただいておりますので、この後の YouTube 配信ね、少し触れていきたいと思います。本当にスクロールいくらしても てっぺんに行かないっていうぐらいたくさん、うん、はい、コメントをいただいてます。ありがとうございます。さあ、どうでしょう、もう季節ね進んできまして、うん、もうあれですか、百貨店はバレンタインの、
あ、そうだ
商戦、
そう、
ね、
僕の、はい、あのコストコの店 もバレンタインやりたいなと思ってます、
うん、いいですね。チョコレートもたくさん入荷して、
はい、そうリンツとかあるんだよね、
いろいろ、あ、いいですね、はい、ちょっとバレンタインの話題もね盛り上がってきたらまたして、うん、あのマーケット目線で解説いただきたいなと思います。うん、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。